おとなしい人が多いのかな。というわけで、206番、別の番206番、776先生からも、できたら挙手挙手ということで声上がってますので、できたら声上げてってくださいね。はい。というわけで、一応、授業の方は進んでいきます。ということで、207番 SK 先生より、今度はその真っさらになったところに好きな画像をまた適当に動かします。そしたら上のオレンジっぽいバーをダブルクリックします。するとさっきの画面に戻りますということで授業の方進んでおります。というわけで皆様、207番の前の段階でできている方が、ずんまりのものののということで手上がってますね。ゆっくりしてフラグさんがいることは、まあ気にしないでいこう。はい。というわけで、皆様できているようですが、現在進路の方は207番、SK 先生より、今度は真っさらになったところに好きな動画をまた適当に動かす画像を好きな、こんがらがってきた。今度はその真っさらになったところに好きな画像をまた適当に動かします。そしたら上のオレンジっぽいバーをダブルクリックします。するとさっきの画面に戻りますというところまで授業を進んでおります。はい、207番までできてる人もいるようですね。今日も一度復唱ですね。現在授業の方ですが、スプライト作った後にですね、左ペインのスプライトをクリックして、スプライトの編集というボタンが出てきますので、それを押すと右ペインが真っさらな状態になります。今度はその真っさらになったところに好きな画像をまた適当に動かします。その後、上のオレンジっぽいバーをダブルクリックします。すると、さっきの画面に戻りますというところまで授業を進んでおります。はい。というわけで、レッスンバー216番 SK 先生より、次はさっきのスプライト画像と同じよう、さっきのスプライトを画像と同じようにイベントに配置します。そして固定画面にします。プレビューしてみましょうということで。217番で SK 先生、同時に2つの画像が動いたら成功です。できたら挙手ということで、 はい、というわけで、二つ同時動いてるよということで、スプライトの、振動を下げるのを忘れそうになったという、こう、ミス一歩手前ぐらいで気づいた意見も出ていますので、他の人も気をつけましょう。ちなみに俺はよくそれを忘れて、画面が表示されないとか言ってます。できた人は、手を挙げていって、できないとかおかしい、同時には動かないという人が。はい、というわけで、レスナンバー220番、七木さんから、ストライトの方が先に動き始めました、ということで。はい、あと、レスナンバー221番、ニンさんから。スプライトの画像が動きません。震度はマイナス1にしてありますが、ということで、質問出ております。はい、で、レスナンバー222番さんから作品出てますね。おう。できてるできてる。バッチリだ。ヤッホー。はい。というわけで、223番 SK 先生より、できない人へのアドバイスです。固定画面を通常画面の上の行に置いているかどうか。はい。それから、震度が同じではないかをとりあえずチェックしてください。はい。あとですね、できないと言ってた221番さんに、ストライトをイベントに組みましたかというのと、ストライトの中にイベントを組み込みましたか、ストライトを固定画面にしましたか、とりあえずこの辺でと。多分、220番さんもそれじゃないかな。225番さん、おーということで。やっとですね。できてなかった人は先ほどの223番 SK 先生の固定画面を通常画面の上の行に置いているか、震度が同じでないか、それから224番さんのスプライトをイベントに組み込んだか、スプライトの中の方にもイベントを組み込んだか、スプライトを固定画面にしたかというチェックポイントの方はどうでしょうかね。227番、ミンさんがですね、スプライトを一番下に置いていたということで、ちゃんと動きましたということで、あと、そうですね、229番さんも、おー、動いてる。なんかそのままこう、 モニターの前に立ってる人もどっかれそうな、こう、素敵なものが出来上がってますな。はい。というわけで、231番、佐藤さんへの質問です。やっと意味が分かってきたよという、あれです。意見と、スプライトってどんな時に使うんですかという、ご質問出ております。先生方頑張って。はい、232番よよよさんから。贅沢に詰め込んである、詰め込んである。はい。というわけで、231番さん、どんな時に使うんですかということで、主に2つの絵や文字を同時に動かしたい時などに使いますということで、234番でお返事しております。また235番で、でも、画面、同時に画像を動かしたいとき、複数の画像を一つにまとめたいとき、スクリプトで制御したいときの、3種類で、基本は上の2つですね、ということで、使う場面の方の説明も出てますね。というわけで、セリフでまとめている人もいるようですね、スプライト。はい、というわけで、ここまでできてない人いるんですかね。あと232番さんで、おーっていうことでちゃんと出てるなってますよ。皆さんできてますかね。はい、238番フラッシュ制作の基本的な流れってありますかということで質問出ております。はい、で、まず239番さん、サボさんから、こちら分かってきたということでおめでとうございます。まあ、どんどん活用しちゃって OK だと。はい。というわけで、はい、まだできてきた人が上がってきたので、240番さんの作品ですが、素敵に遠くへ飛んでいく。ぐっちゃ。241番よよ38さんから質問です。スプライトっていつも固定画面になるんですかということで、質問出ております。はい、また、説明の続きになるんですが、243番 SK 先生より、またストライトの中にスプライトを入れることもできます。またストライト A の中にスプライト A とか無限階層になっちゃう、なっちゃうことをやるとエラーで落ちるので注意しましょうということで。はい、あと244番さんからスクリプトということで疑問を吹っ飛んでますね。 で、238番のフラッシュ政策の基本的な流れってありますかという質問ですが、こちら247番で人によっても違います。絵を作ってから動きをつける人、絵を作って動きを作ってまた次の絵を作ってとする人様々ですということで返事論を出ております。あとですね、質問の方が241番のスプライトっていつも固定画面にするんですかというのと、244番のスクリプトという疑問が2つ今出てますね。はい。で、249番で一応返事の方が出てますが、プロパティの中に固定画面にするという設定にしないと固定画面にはならないよということで、返事の方出てますね。250番の方でも別にしたくない人とか、同じ動きを何度かしたい時にも使えるってことだよという意見と、あと、じゃあ俺の方からもですね、ストライク自体は通常画面としても扱えますよ。必要に応じて、まあ、使い分けていってくださいというアドバイスの方を出させてもらいました。はい、あと、ちゃんとSK先生からも出ましたね。252番。まずスプライトを固定画面にするんですかという質問に対しては、スプライトの通常画面にできます。ただ同時に動かすときには固定画面を使います。通常画面にすれば動かしている分を走らせるとかはできますね、ということで、説明、ちゃんとした説明が出てますね。はい、あと244番のスクリプトという質問に対しては、アクションスクリプトのことです。ゲームを作ったりするときに使いますということで出ております。あと253番でもスプライトについて、スプライトに動きをつけさせて移動させたりを通常画面でやったりしますよということで、アドバイスの方を順番に出ております。多分今のところ説明的には SK 先生の説明が一番まとまってるんじゃないかな。さて、怒涛のように読み上げてしまったわけですが、とりあえず現在の時点では、はい、スプライトで、2つの動きをしていますということで、243番で追記ですが、スプライトの中にスプライトを入れることもできます。ただスプライト A の中にスプライト A とか無限階層、同じものを同じ中に入れてしまうことですね、見られちゃうことをやるとエラーで落ちるので注意しましょうということで、話が出ているところまで授業は進んでおります。255番、SK 先生の、回答の方にさらに質問みたい、質問のか、なんですが、スプライト内で腕を動かしている分を作っておいて、メインで通常画面にして走らせるってことですかということで質問出てますね。 はい、あと254番の何つうか俺の作ったやつってとても公開できねえな、もう下手くそだしって言ってる方にですね、絵なんてやっていけば上手くなるもんですよ、気にせずうつうつとか、んなことはないとかっていうふうに皆様をこう、応援してるんで。254番さんの人気にちょっぴりきっとみたいな感じ。まあ、まあ、ね、やっぱり見てもらうのは楽しいですよ。はい、それでですね、255番のジャケンさんの、動かしてる、スプライト内で腕を動かしてる分を作っておいて、メインので通常画面にして走らせるってことですかという質問に対して、260番 SK 先生より、そんな感じです。ちなみに、スプライト A で腕バタバタ、スプライト B で A を走らせる、メインで B を固定画面、こうすればさらに同時に動かせますということで、もうちょっと複雑な動きを、説明ですね。されています。はい、とりあえず。というわけで、次がですね、262番の方で、スプライトをですね、固定画面にするとみんなうまく表示されるんですけど、通常画面にすると点滅するんですけど、ということで質問出ております。先生の方アドバイスをお願いします。263番 SK 先生より、こちら262番のですね、点滅する画面についてですが、スプライト内よりも短いフレーム数で動かしていることが原因だと思います。スプライト全体と同じ長さのフレーム数にしてみてくださいということでアドバイスが出ています。あと、ブーンが本物っぽくなったかもということで。また気持ちよさそうにブーン飛んでるな。確かに本物っぽくなった気がする。264番さんのさらなる作品が上がってきてますね。
もうこれってなんか264番さんの作品とか見てる限り使い方は完璧にマスターしてますよね。というわけで、SK 先生から使い回しの例ということで、複数を同時にいっぱい使うというのは、こんな感じで使えますよという、サンプルフラッシュが出ております。というわけで、レスナー番267が SK 先生から使い回しの例のフラッシュ出ております。とりあえず269番余裕屋38さんから点滅しますということで、進路は全部ずらしてあるんですけど、フレームを増やしたらこうなりましたということで、2つフラッシュ出ています。そして原因が分かったんですが、とりあえず原因についても先生を書いてあげてくださいなと言いながら自分も頑張ってみようか。はい、というわけで272番で、ギコと洋館が同じスプライトには入ってないかなという質問と、あと、俺の方からもうスプライト固定画面になってますかということで、一応質問の方出さ、一応、ヒントの方を出させてもらってます。というわけで、余裕予算は試してみてくださいね。はい、というわけで、237番、ビギナーさんがここで落ちるということでしたか。はい、お疲れ様でした。またですね、この授業終わった後なんかも質問などは受付してると思うので、わからないところあったらまた来てくださいなということで、お疲れ様でした。はい、あとですね、269番さんの、ご案内ですが、274番 SK 先生の方が、こうなってしまうのはまあ仕様なので、 固定画面を使ってくださいということでアドバイス出ております。で、275番ジャケンさんが固定画面にしないと複数個同時に表現はできないので忘れそうということで話が出てますね。はい、あとですね、簡単なアドバイスですが、280番の方でアドバイス。イベントの上のところにあるフレームカウントとあるところ、先ほどオレンジでダブルクリックとかやってたところですね。右クリックすることでスプライトの一覧のようなものが出ますということでアドバイス出ております。何やらこうハイレベルなことをやっている人が一人いるようですが、で、先ほどのですね、固定画面にしてないと複数と同時に表現できないのねというのはできなくはないけど、それは後で出てくるかもということで。というわけで、285番 SK 先生より、さて274の仕様ですが、つまりはメインで通常画面が動いている間は何もできないっていうことなんですが、これを打ち破る機能があります。それがロールバックでということで、後で出てくるかもな、後がやってきました。286番、よよよ38さんから質、こちらですね。はい、先ほどのですね、質問に対してですが、スプライトは3つ別々に作ってあります。3つとも通常画面にしてますよって、3つ同時に出現させるには固定画面にするのがいいんですね、ということで。とりあえず多分これで納得していただけたかな。はい。というわけでロールバックの説明の方に入っています。レスナーバー290番 SK 先生より、5-2、ロールバックを使ってみる。複数のイベントを扱うにはロールバックという機能も使えます。後から追加や使い回し不要なイベントの時には使ってみましょうということで、その後に291番で作品が出てますね。おー、いい感じで飛んでいく飛んでいくっていうか、画像も自分で言うのか、これは。すごいな。すごいけど、微妙に早すぎて目が回りそう。
さて、こう、
291番さんの丸、マリモを見ながら、こう、またあり説明でも待ちましょうか。というわけで、現在、スプライトの方が一通り完了ということで、同時に表示するには、固定画面、スプライトを固定画面にしてやらないといけないという理由が出てきて、説明が出てきたところで、ロールバックの説明にこれから入るところです。はい、242番さんが、こう、帰るの遅くなって、やっと行きました、ということで、今から参加して、OK ですか、っていうので。もちろん OK ですので、ガンガン参加しちゃってください。はい。というわけで、298番、FK 先生から説明です。さあ、ロールバックはちょっと混乱するかもしれませんが、頑張ってください。ロールバックとは、数値分フレームを戻して、そこにイベントを入れることができる機能です。とりあえずやってみましょう。今までのファイルを保存して、新規作成します。好きな画像を2個通常画面にして動かしてください。はい、というわけで、ただいまロールバックの説明の方入っております。列ナンバー298番、SK 先生の説明です。さあ、ロールバックはちょっと混乱するかもしれませんが、頑張ってください。ロールバックとは、数値分フレームを戻して、そこにイベントを入れることができる機能です。とりあえずやってみましょう。今までのを保存して、新規作成します。好きな画像を2個、通常画面にして動かしてください。ここまでできてる人は声の方、挙手の方ですね、していってくださいね。はい、というわけで、ゴンゴンと手が上がっておりますが、とりあえず、まあ、新規作成して、通常画面を作るのは、まあ、皆様もうお手の物ですね。というわけで、列ナンバー305番 SK 先生より説明の続きです。そして片方の震度を変えます。つまり別の震度にします。そしてプレビューすると画像 A が進んで止まる。止まった時点から画像 B、こうなるはずです。一応こちらが306番 レスナンバー306番でロールバックの説明フラッシュが出てますね。まあ、とりあえずは ST 先生の説明が読み終わってからでも構わないし、今のうちに見ちゃっても構わないですが、ロールバックの、はい。というわけで、現在の時点での動きについての説明をしてくれてますね。余裕予算308番で、文が表示されっぱなしで、洋館が点滅していますということです。多分このフラッシュだけで分かっちゃった人もいるような気がするけれど。はい、というわけで、とりあえずですね、文が表示されっぱなしで、洋館が点滅している余裕38さんは、フレーム数を増やして動かしてあげてくださいということです。というわけで313番さんがフレーム減らして洋館が当てたり消えたり分が表示されっぱなしということで、はい、説明、現在の状態の方を、まあ多分しようだとは思うけれど、とりあえず、まあ、フレームに関しての、フレームじゃない、ロールバックに関しての説明の途中です。今日もう一回上からいくか。はい、というわけで、298番 SK 先生のロールバックはちょっと混乱するかもしれませんが、頑張ってください。ロールバックとは数値分フレームを戻して、そこにイベントを入れることができる機能です。まずですね、先ほどまでのファイルは保存して、新規作成します。好きな画像を2回通常画面にして動かしてください。そして片方の深度を変えます。別々の深度にします。そしてプレビューすると A が進んで止まった。止まったと同時に B が動くとなるはずです。はい。306番で一応ロールバックについての説明フラッシュも出ております。今のところですね、まだロールパックの準備のところまでが終わってます。というわけで、A の画像が進んで、はい、B の画像も終わる、A の画像が進んでいって、止まったところから B の画像が進んで終わるということで、という画像になってると思います。というわけで、説明続きが入ります。レスナンバー 315SK 先生より、さあ、ここで登場するのがロールバックです。二つ目の通常画面をクリックして青くしたら、右クリック
ック、アクションの挿入を選びます。するとアクションの設定が出てくるので、中からロールバックを選びます。そしてフレームカウントに適当な数値をマイナスをつけて入れます。プレビューしてみましょう。マイナスなんとかっていう風に入れるんですね。というわけで、その状態でプレビューしてみましょう。はい。先ほどの画面に310、列ナンバー315番、ロールバックの説明です。さあ、ここで登場するのがロールバックです。2つ目の通常画面をクリックして青くしたら、右クリックアクションを挿入を選びます。するとアクションの設定が出てくるので、中からロールバックを選びます。そしてフレームカウントに適当な数値をマイナスをつけて入れます。プレビューしてみましょう。はい、というわけで317番でできた方から早速。パラフラの桜が飛んでる。パラフラの桜が飛んでますよ。はい。できた人はできたという声と、あとプレビュータイムとか、まあ、サンプルのやつをアップロードしてもらって、もらうとこう、嬉しいなとか思ってみたりしながら、こう、みんなどんどんいじっててください。というわけで、319番追加説明です。先ほどのフラッシュの方でも出てましたが、画像止まるの前にロールバックで戻って、その時点から画像 B がスタート。つまりこんな感じです。ちなみにメインのフレーム数がマイナスになると変になるのでやらないでください。二つ目の通常画面のカウントが12ならマイナス12以下にしないということで注意してください。はい、というわけで320番さん、20番のヨーヨー38番も表示されるタイミングがずれましたということで。はい、というわけで322番さん再起動タイムということでいってらっしゃいませ。はい、ここの部分理解できない人は声の方を上げていってくださいね。どうするんだろうとプチパニックに陥った人は分かんないよと声を上げてくださいよ。というわけで一応再度もう一度操作方法の、アナウンスです。列ナンバー315番 SK 先生より、二つ目の通常画面をクリックして青くしたら右クリックアクションの挿入を選びます。するとアクションの設定が出てくるので、中からロールバックを選びます。そしてフレームカウントに適当な数値をマイナスをつけて入れます。プレビューしてみましょう。はい、というわけで、学習中の方の説明が324番の方で出ております。あと325番でですね、生徒さんから遅れ気味の、にスプライ、遅れ気味にスプライトの中でスプライトを入れてみたものを提出ということで、はい、サンプルの提出をしてくれている生徒さんもいますね。あと今までのまとめのフラッシュを作ってくれた人がいるのかな。 なんか変なのがいっぱいいる。さ、な、これ何？あかん、あかん、なんかわからへんから怖い。
はい、というわけで、はい、というわけで、320番表示するタイミングがずれましたという意見に対して329番の方で、それでいいですよということで、一つ目の通常画面のフレームカウント、プラスロールバックイコール0なら同時に始まりますということで、スイカの説明と返事の方来ております。あ、すいません、コテキャンですが。それは大変失礼いたしました。だけど、なんていうか、こう、いっぱいいるとどうしてもね。
はい、というわけで、ロールバックの説明ですが、はい、まだわからない人などがいれば、今の積極的に声の方を上げていきましょう。はい、331番さん、皆さんそろそろ消えますということで、お疲れ様でした。はい、というわけで32番さんで、こう、326番さんの今までの まとめのフラッシュ、FK 先生から感想の方来ております。はい、最近落ちしていた兄さん戻ってきましたということでお帰りなさい。はい。あと334番さんが、授業の、素材を使ってやってくれてます。実はなんていうか、こう、共感が襲われる。へいって感じで。はい、そんな感じですよ、ということで、出ております。バッチリできてますね。なんですか、ですね、先ほどの洋館マンが襲われるのやつ、洋館マン逃げて、超逃げたいというあのコメントも出てますね。で、ロールバックの方わからない方とか、操作方法がわからない方というのがいたら、声の方をどんどん上げていってくださいね。まあなんか大体できてるみたいですが、皆さんできてますか？というわけで今の、まあ、作業待ちという感じですか。 はい、というわけで341番さんも再起動をしということで、いってらっしゃいです。もう一回ヨーカンマン襲われるでも見ようかな。襲われてる襲われてる。なんかすごい気に入った。とりあえず。さてさて授業の方は。どうなるのかな？なるほど。とりあえず、ここで。ということで、342番、ケン先生より、授業の方の進行の方です。さて、パラフラでの画像の動かし方はこれで終了です。ここからは画像ではないアイテムを使っていきます。その前に少し休憩しましょうということで、休憩の時間の方入ります。ロールバックは皆さん OK ということで。何分まで休憩というのが決まらないかな。とりあえずわからないところの質問があったら今のうちですよということで344番の方出ております。345番さん遅れながらも提出ということで、これはやはりストーリー的にはぶっ飛んでいく妖怪マンを助けもせずに見送る事故というところでしょうか。シュール。はい、というわけで、776先生から、もう346番で、今のうちにできた作品のウプをお待ちしております、アクセカという、意見が出ております。先生、休憩時間。え？347番 SK 先生、看板消しなかったって何？あ、看板消しなかったってそういう意味が分かった。事故の看板か。というわけで、349番で素材をいじまくっていいですよという意見が出てます。350番でケンさんご安心してくださいということで本人からの承諾出てますね。素材作ったら SK 先生ですので SK 先生が大丈夫って言えば大丈夫です。 というわけで、350番さんに対して SK 先生よりいくらでもいじりまくってください、研究をとどめないくらいに、いう意見出てますので、他の皆さんもいじるなら存分に。というわけで、レスナンバー354番、こちらですね、17時まで休憩を取りますということで、休憩30分間ですね。今までの質問やできた作品の奥などをお願いしますということで、休憩と、復習ガチャの質問タイムということで、30分間、17時からの再開になります。ラジオの方も一旦30分間休憩させてもらいますので、また30分後にお会いしましょう。